京都ハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境ゼロ円研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は、近畿労働金庫地域共生推進室のサンダさんとともにお届けしています。サンダさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もう大晦日と。
そうですね、1年早いですね。
1年あっという間で、さらにこのハッピーNPOで大晦日の番組やるっていうのは多分すごい久々なんですよ。
あ、そうですね、
ちょうど日曜日最終がね、はい、この日曜日に当たるというのが、うん、どうですか、サンダさん、振り返って1年。
そうですね、いろんなことがこの1年あったかなというふうに思っております。まあ、個人的には あまり言うていいのかどうかあれなんですけども、我が応援している野球チームが日本一になったというのが私にとっては一番いい思い出かなというふうに思います。
大きいですよね。はい、まあ、振り返れば、まあ、コロナが明けて、まあ、今年1年、いろんな活動、まあ、市民活動の中でいくと、ね、いろんなイベントを、まあ、かなり取り戻したというか。
そうですね、
うん、まあ、オンラインも併用しながらですけれども、リアルに
会う機会が増えましたね。対面が非常に多くなったなというのは、うん、もう正直な感想で、非常に盛り上がりも大きくなってきたんじゃないかなというふうに思っております。
もうこれが去年一昨年、ね、野球の話もそうですけれども、うん、スタジアム入れなかったりだとかいう話でいくと、今年みたいな盛り上がりはなってないかもしれないですよね。
そうですね、本当にそういう意味では、うん、いい状態にだんだんなりつつあるかなというふうに感じてます。
本当ですね。やっぱりこう今年は多分いろんなところがいろんなイベントをこれまで部が溜まってたからのように、ね、開催をし始めて、うん、市民活動もまた元の活動に、こう日常的な活動に戻ってきたかなと思う一方で、やっぱりコロナを経てまたいろんな課題も浮き彫りになったり、うん、これをどう乗り越えていこうかっていう新たな課題が多分見つかった団体さんも多かったんじゃないかなというふうに思いますので、今日はですね、まあ新たな活動、視点を持ってご活動されている皆さんに、年末最後、今年最後の放送にね、ご登場いただきますので、これからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、今年最後のゲストご紹介させていただきましょう。本日は、NPO フラットの共同代表であられる、真花ひろみさんと垂水みなとさんと阿部そらさんにお越しいただいております。お三方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、3人で共同代表ということでですね、もうそこすらフラットというような話ですけれども、NPO フラットどんな活動をされているのか、阿部さんの方から
はい、
はい、ご紹介いただきたいと思います、
はい、どうぞよろしくお願いします。大晦日なんですね。
そうです、大晦日大晦日です。
なんか記念すべき大晦日に読んでいただいてありがとうございます。NPO フラットではですね、ユース保健室として思春期の若者を対象に自分の体と心、性セクシャリティについて気軽に話したり相談できたりする場所を、できるようにですね、だいたい月1回中央の青少年活動センターをお借りしてのイベント型として、ユースの方が来れるようにっていう居場所づくりを今メインにさせていただいております。
なるほど。 NPO フラットさんといえばまだ活動自体は、
はい、
うん、まだ、2年目、
2年目ですね。このユース保健室の活動が始まったのが、まあ、去年の9月なので、はい、まだユース保健室自体は1年ちょっと、
1年の事業ですよね。はい、まあね、実はこの NPO フラットさん、ね、今年の、ね、ロキンさんとの関係で NPO アワードの、
ね、そうですね、はい、大賞を受賞された団体さんなんです
ということで、
はい、
うん、どういうところがポイントでこう、
はい、まあ、やっぱり審査員の方々からも非常にポイントとしてなってるのは、やはりこういう課題が、やっぱり若者に非常に多いということと、それと、そういったことに、まあ、真摯に、まあ、直面的にその課題をもう受け止めて、それをなんとかしていこうという、そういった姿勢ですね。特にやはりどうしても避けがちになるようなテーマである部分を をしっかりと受け止めていただけるというところが、あの今回の部分では非常に評価されたというふうに聞いております。はい、
なるほど。あのまあね、かなり、まあ、今現実的な課題としてね、 ある部分と、ただこれからねどんどんそういうなんていうのかな、課題がもっと可視化されてくる中で求められる多分活動だと思うんですけど、どうしてこういう活動をされるんだったか、多分それぞれの お三方の流れがあると思うんですけれども、たるみさんはいかがですか？
あ、そうです、私が臨床心理士として普段働いてるんですけど、その経験から必要だなと思ったんです。で、一つはスクールカウンセリングで女子校に行ってるんですけど、でそこに来る子どもたちが、あの生理痛が辛いけど病院に行くのってハードルが高いんですとか、あと彼氏と性行為したけど避妊に失敗したかもしれない、でもそれって親に言えないっていうような子が、うん、あの相談に来るんです。そういう子がもっと気軽に、あの学校でもなくて病院でもなくて、その前段階で来れるような場所が作れればいいなと思って働いてたのがあります。でもう一つ、あの足立病院の生殖医療センターっていうところで不妊治療の患者さんにカウンセリングを行っているんです。でそこで学校教育で避妊はすごく習ってきたけれども不妊っていうのは知らなかったと、
はい、
で知らなかったから今こう治療してて辛いんだってお話を聞いた時に、今の若い子たちにも、まあ、避妊はもちろん大事なんですけど、一緒にセットで不妊も知ってほしい、でそういう場所ができればいいなと思ってたっていうのが、と私の動機になります。
なるほど、まあ、学校だとか病院だとか、
はい、
でまあ、かなりそのなんていうかな、まあ、そこで相談するのも勇気がいるような話かもしれないですけれども、
はい、
もう少し気軽に、ね、こうなんていうかな、相談に乗ってもらえるような場所だったり、ね、相手だったりがいるといいなっていうようなことなんですよね。
はい、そうです。
うん、たるみさんはいかがですか？このそうですね、ごめんなさい、マハナさん、マハナさん3人今日いるので間違えてマハナさんはどういう経緯でこの活動にこう合流というか一緒にやるようになったんですか？
はい、私の方はもともと別の団体なんですけど、京都色という団体を運営してまして、まあ、そこではトランスジェンダーの方を中心に、まあ、その周りの方、ご家族とかご友人とか、まあ、職場の方とかそういう方も集まれるような交流会をもともと運営してまして、で、まあ、その中でまあ、セクシャリティに関わらずもう少しこう性ですね、性教育的な性の部分もこう、はい、話せる場とかがあった方がいいかなっていうのを思ってまして、はい、でちょうどその時にユースクリニックという海外にはたくさんあるところはあるんですけども、まあ、そういう性に関して話せる場があるっていうのを情報を得まして、はい、そういうのが、まあ、日本でもできたらいいなというふうに思ってました。でちょうどそういうのを考えてた時にソラさんと、
はい、
から港さんを紹介していただいたと、うんうんうんうん、はい、いうことです。
なるほど。安倍さんもそういう活動これまでされてきてた？
僕自身は、大きく活動っていうことはしてなかったんですけど、うん、まあ、仕事の方で社会的養護の子どもたちと関わる仕事をしてますので、その中でやっぱり性に関することとかセクシャリティに関することとかで、まあ、課題を抱えてる子が多いなっていうのを感じていた部分と、で僕自身も LGBTQ の当事者なので、まあ、学生の頃にやっぱり学校でちょっとしんどかった思いとかっていうのがあって、まあ、外の場所でちょっと相談できるところがあったらいいなっていう思いを持っていたっていうのが大きいですね。
なるほど、なるほど。そっか、まあ、その当事者じゃないとわからないことってたくさんあると思いますけれども、うん、確かにそういうの今現状でいくと相談できる場所っていうのは、まあ、京都また全国見渡してもどうなんですか？環境はどう徐々に整ってきてるのか、まだまだの部分いっぱいあると思うんですが、感覚としてはいかがですか？
いいですか？
あ、そうですね、このユース保健室自体が、うん、スウェーデンで発祥したユースクリニックを、モデルとしてるんです、うん、でスウェーデンでは約270か所、約300か所ぐらいあってメジャーなものなんですけど、それが日本になるとまだ全国でポツポツでき始めた段階です。
そうか、はい、ということは国を挙げてというか、まあ、その制度の中でもそういう、まあ、ユースに向けたそのサポート体制っていうのが あのスウェーデンを始めて北欧では広がってるんですね。
そうですね、だいぶ広がっていて、学校でも、うん、あのユースクリニック行ったらいいよっていうようなアナウンスがあるぐらい、あの信頼もされてるし、うんうんうんうん、数もあるんですけれども、やっぱ日本になるとまだまだ浸透してないっていう現状ですね。
で、まあ、それを受けて日本でもということで京都で、まあ、ユース保健室ということで、これは NPO ワードの対象を取られた時の事業。
そうですね、はい、あのこのフラットユース保健室という、まあ、この取り組み自身がこの NPO アワードの2022年度の対象として、まあ、選出されたということになりますね、はい。
あのまあ、去年の9月くらいからですか、活動、ね、この、はい、あのユース保健室を始めたのは、うん、いかがですか、この始められて、うん、実際こう相談される方が、まあね、お越しになられると思うんですが。
そうですね、正直ユースが来てくださるのはまだまだというところではあります。月1回のイベント型の活動なの で1回開催している時間もまあ2時間とか3時間ないかなぐらいのところなんで、はい、ただ、アウトリーチじゃないですけど、こちらから出張の保健室として行かせてもらうこともあるので、うんうんうん、そこで、子ども食堂とか集いの広場さんとか、うんうん、その他、商店街の活動とかで知り合った若者がこう来てくれたりとかっていうのはぽつぽつと増えてきたかなと。で、まあそんなに性についてとかセクシュアリティについてこれっていう相談があるわけじゃないですよっていう子でも、まあちょっとボードゲームして居場所として一つこうつながる場になってもらえてたらいいなと思いつつという感じです。なるほど、はい、
まあそこまでしょ、まあね、なかなか、まあ、なんか本音というか打ち解けられないというか、よりもまずは入り口として仲良くなって、その中でこうコミュニケーションを取っていくっていうステップなんですかね、はい、なかなかまだね、あのそういう場所があるっていうこと自体こうなんかな、まあ、徐々にこう広がっていく部分ではあると思うんですけれども、はい、うん、まあね、多分じゃなくて確実に悩んでる人とか生きづらさを抱えてたりだとか、うん、誰かに相談したいと思ってる人っていうのはでユースたくさんいると思いますよね、うん、ぜひですね、こう NPO フラットさんのお話、まあ、一緒になってこう、ね、話を聞いてくれる場があるということですので、皆さん気にかけていただければと思うんですけれども、実際ね、まあ、今回、まあ、この2022年度 の、
はい、
この NPO アワードの大賞を受賞されて、まあ団体としてはまだ活動は浅い、まあ、それぞれの皆さんの、ね、背景はこう、うん、団体としてはまだ活動は浅いですが、はい、これどうでしたか、大賞を取られて何かこう活動が変わったとか、新たにこんなことができるようになったみたいなことがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、
まず大賞いただけたことがすごくびっくりだったんですよ。本当に活動も始めたばっかりなところで、そんなまさかぐらいのいただけたらラッキーぐらいな形で申し込みさせていただいたので、本当にで基本3人のもう持ち出しみたいな形の活動、本当にボランティアベースの活動だったので、やっぱりユースにどう情報を届けていくかっていうところの課題がすごくあって、でユースサービス協会さんとかもちょっとずつ連携はこうさせていただいてはいるんですけど、はい、まだまだこう外にどうやってこう発信していくかっていうところの課題が大きくて、で場所を借りるにしてもお金がないねみたいなところからだったので、本当にまずありがたかったなっていうのが一つですね。で、今年の夏休み明けぐらいに、京都市内の中学校高校、
はい、
府の私立も含めてなんですけど、うんうん、の保健室の先生宛てにバッとこうチラシを送らせていただいたりとか、そういった面でも使わせていただいているので、とてもありがたく、はい、
なるほど、はい、ね、この大賞受賞を機に、ね、活動がこう広がっていくっていうのは、はい、まだね、まあ、そのまだ道半ばの部分ですけど、はい、やっぱりこれがきっかけで、うん、そういうことができるようになったっていうのは嬉しい話ですよね。
そうですね、 あの実際あの毎年受賞された団体からも感謝の言葉はいろいろいただいております。であのただこういう場面でやっぱ直接こういうふうなラジオの番組で言われると、はい、ああやっぱりこういう制度やっててよかったんだなということを、うんうん、改めて職員としても実感できるなというふうに思ってます、
ね、この NPO アワード、まあ、子どもへの活動、子どもキーワードにした活動へ の, こう、ね、あの助成金寄付金ということになりますけれども、ここ数年でいくと、まあ、10年ぐらいかな、まあ、子どもの貧困ということをキーワードにしながら、まあ、居場所づくりみたいなことが随分多様な形で、うん、あの表彰されてきたような、まあ、それはごく一部の活動かもしれないですけれども、うん、イメージがこうありますけれども、その中でもあの、まあ、中でもというかまた、まあ、近しいところでいくと今回のこうフラツさんのようなね、うん、LGBTQ をはじめまた性の悩みであるとかっていうのはまた新たに、まあ、これまでされてね、なかなかなかったですよね。
そうですね、
あのネピアワードだね。
そうですね、うん、ですから、まあ、以前からするとやっぱり子ども食堂を中心であったものから、まあ、複合的なものに、変わってき、あの応募内容も変わってきたかなということと、であのやはり今回この課題が、やっぱりポイントになってるっていうのはやっぱり社会が今そういう状況に変わりつつあるっていうことを私自身もやっぱ実感できましたんで、あのぜひこういう活動が、まあ、今回のところでは審査員の方にあの非常に理解をいただけたなということがある意味やっぱり嬉しいところかなというふうには感じますね。
確かにそうですよね。あのねこの、まあ、LGBTQ、まあ、性に関のアジェンダに関する、ね、活動なんかをあの、ね、安倍さんもそうですし、あの真花さんの方も活動されてきてるというふうに聞いてますけれども、真花さんそのどうですか、他のところの活動の中でもこのもう少しその性のところにこう特化して話を聞ける場が必要だって思う部分っていうのは、うん、あのもう少しその、ね、先ほどのお話のところ深く聞かせていただけたらなと思うんですけれども。
そうですね、なんかやっぱりそもそも性っていうその言葉だけでかなりあのタブー視されるっていう、うん、はい、のはあると思うんですけれども、まあ、あの活動の中でもそうですし、まあ、あとは自分のこれまでの経験からやっぱり若い時にあのこういう話ができる場があって、もっと知識があったらあの違ったんじゃないかなみたいな、そういう思いもあって、うんうんうん、はい、あの始めました。
なるほど。であの実際お仕事で、田波さんなんかは、まあね、あのいろんな相談を受けるようなことまでアドバイスするようなことをされている中で、先ほどはあの避妊のことを教えてくれる不妊は、うん、なかなかあの情報として提供する機会が少なかったというような話がありましたけれども、やっぱりそういう、まあ、いろんな課題はあるにせよそういう相談が十分増えてきてるんですかね。どうですか、
不妊に関する
不妊であったりだとかも含めて、はい、なんていうかな、あのこの性に関すること。
あ、そうですね、あの、うん、まあ、不妊のセンターなんで、ね、不妊の、ね、相談はもちろんなんですけど、あと夫婦間 の,、ね、あの性行為の問題であったりとか、そういうで子供を何人持つかっていうのはすごくプライベートでセンシティブなことなので、誰にも相談できないっていう方が、うん、あの最近多くなってきてるなっていうふうに感じてます。
なるほど。まあ、そんな中で、まあ、北欧、まあ、ヨーロッパであるとか、まあ、世界ではこういう、うん、そういう相談フラット相談しに行けるような場所っていうのが整い始めているという中で、日本で、まあ、特に京都の中でどういうふうにこうやっていけるかということに、まあ、挑戦されるされてるってことですもんね。
そうですね、
うん、まあ、そのあたりですね、後半、まあ、今抱えている課題やこれからの展望などをお伺いしていきたいと思いますので、ここで1曲ご紹介させていただきたいと思います。オアシスでフォアエバー。京都ハッピー NPO、 本日は NPO フラットの共同代表であられる真花ひろみさん、田波みなとさん、阿部空さんにお越しいただいております。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
ね、フラットユース保健室のプログラムについてですね、はい、まあ、少し前半では聞き意味意義どうして始められたのかみたいなところも含めてお伺いしてきましたけれども、はい、まあね、まだ活動を始めて、まあ、このユース保健室の活動は1年ちょいになりますけれども、はい、まだね、多くの方に情報が届いてない部分もあって、まあ、徐々にね、こうやって相談を抱えている、まあ、そういう悩みを抱えている方が相談しやすい体制は整えているので、どんどん来てもらいたいということはあると思うんですが、はい、何かその、まあ、その集客の部分だけではなくて、その課題で運営上の課題であったり、 うん、あの今後の展望みたいなところをお伺いできればと思うんですけれども、阿部さんいかがですか？
そうですね、まずユースに来てほしいというのが一番ですね、うんうんうん、あの性に関することってこの立身弁のついていない生きる方の性に関する本当にその人のライフスタイルだったりそのライフなんて言いますか人生そのもの、
はい、
に関わる本当に基盤の部分だと思うので、セクシャルマイノリティとかそういう枠じゃなくても、
うんうんうん、
自分ごととしてみんな関わることなんだよ。だからなんかちょっと小さな疑問だったりとか不安だったりもう全部ひっくるめて話しに来てほしいなっていう思いがあるので、ぜひもういろんなユースに届いていったらいいなっていう思いがあります。で、気軽にフラッと遊びに来てほしいなっていうのが一番ですね、
うんうんうん、あ、なるほど。でも今の話はね、いいというか大切な視点ですよね。やっぱり生きるのは諦めたくなっちゃうような、うん、その息苦しさとかっていうのがね、ある人もいるわけで、そこやっぱり誰かにお話できる気軽にね相談できたりそこつながれるっていうのは大切な場所、居場所作りですよね。運営上で、ね、あの活動を手弁当でこうされてるというようなこの話もありましたけれども運営、まあ、経営の部分お金の部分はいかがですか？みんな見合ってどうしようって
そう、お金どうしようの、
ね、難しいよね、はい、そうですよね、
はい、今回あの NPO アワードの大賞いただいて、うん、で助成金いただいて、まあ、そのおかげであのイベントであのするときにあの掲出する本とかですね、そういうのもあの購入させていただいて、うんうん、はい、で実際に来たあの参加者の方に見ていただいたりして、でそれですごい気づきを得て帰っていただいてる方とかもいるので、なんかやっぱりそういうのを揃えるためにもやっぱりお金がいるっていうのはありまして、まあ、場所もねただではないので、まあ、今後も継続的に活動していくために、まあ、その資金面とかそういうところはまあ課題だなというふうには思っています。
なるほど、はい、ね、まあ、助成金、うん、をどう活用できるか、もちろんそれが助成金取れなかったらまたねその活動ができないという話になっちゃうと、まあ、ちゃんとやっぱ継続的にねこうやっぱそういう場所、居場所は作れないっていう話になってしまうので、はい、これはなかなか難しい部分がありますよね、
うん、ですね。将来的にはやっぱり法人化をして、で箱として、輸送検出が常時開設できるような場所にしていきたいなというの
も、うんうんうん、面白いっていうか大切かもしれないですね、
うん、なんか悩みがいつ湧き出るかっていうのは分かんないですし、うんうん、今聞きたいっていう時に月1回ではなってやっぱりなってしまうので、いつでも来れる場所にできたらなとは思います。
なるほど。その点でいくと海外なんかは、まあ、国だったり自治体だったりが、あの、なんていうかな、そういう制度っていうか、うん、委託事業なのか国の事業としてこうされるような枠組みができてたりもするんですよね。
そうですね、北欧の方ではもう自治体が運営していて、うんうん、場所も提供するし人件費も提供するしっていうので、あのいつでも誰でも行ける場所が実現しています。
まあ、そういう場がね日本でもというか、まあ、ここ京都でも実験的にでもやれると、うん、京都モデルでね全国にこう行くような、ね、そういうような夢というか、まあ、それはすごく大切なサポートですよね。はい、ということでですね、この NPO フラットさんですけれども、あの、まあ、昨年の NPO アワードの大賞を取られたということで、今 NPO アワード2023年度のね、NPO アワードを募集されているところですよね。
はい、そうですね、まあ、例年通りというふうになるんですけども、子どもさんの支援をやっておられますあの任意団体 NPO 団体、まあ、そういったところの、次年度2024年の4月から始めるプログラムを、現在募集中ですんで、ぜひ、多くの方々に応募いただければというふうに思ってます。で、近畿労金 NPO アワードで検索いただきますと、あの大体本あのそういうページに行くようになりますんで、ぜひあの検索いただいて、来年度2024年度の取り組みとして、やられるところはぜひ応募をお願いしたいと思います。
ね、1月31日まで2024年のが締め切りになりますので、ぜひですね、あの子ども関係の活動をされている方、またこれからされようとされている方はチェックいただければというふうに思います。ね、あっという間にこう時間が来てしまいましたけれども、 NPO フラットさん、ね、あの活動に興味関心ある方、またこんな人今ボランティアでとか仲間に欲しいなっていうのは何かあったりしますか？
そうですね、あの看護師さんとか助産師さん、うんうん、なんか医療的なあの知識にお答えできるような方が協力してもらえたら嬉しいです。
なるほど、ぜひですね、あの NPO フラットあのユース保健室とかフラットユース保健室で検索すれば、はい、インスタグラムやサイトの方がこう出てきますので、はい、興味関心のある方、また相談にもね乗ってもらいたい方も含めて一度アクセスをいただければというふうに思います。本日は NPO フラットの花ひろみさん、たるみみなつさん、阿部そらさんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。良いお年を。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。